こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本高配当株図鑑200/2025年統合は、投資 YouTuber のカツオによる日本株の高配当銘柄ガイドである。主題は、単に配当利回りが高い株を並べることではなく、長期保有に頼る可能性のある高配当株を業績財務株主還元方針など複数の観点から絞り込む点にある。タイトルが示す通り、図鑑形式で多数の銘柄を確認できる実用書として位置づけられ、個人投資家が候補銘柄を探す際の出発点になることを目的としている。高配当株投資では利回りの高さだけに注目すると減配や株価下落のリスクを見落としやすい。本書はその問題意識を前提に、今注目すべき日本の高配当株を整理し、初心者から中級者が銘柄選定の基準を学びながら活用できる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、利回りランキングではなく長期保有候補として高配当株を整理する設計。本書の中心的な特徴は、高配当株を配当利回りの工程だけで評価しない点にある。高い利回りは魅力的に見えるが、その背景には株価下落、業績悪化、市場の懸念が反映されている場合がある。したがって、利回りが高い銘柄を機械的に買うことは、配当収入を得るどころか減配と含み損を同時に抱える結果につながりかねない。本書はこの典型的な落とし穴を避けるため、長期保有にふさわしいかどうかという視点で銘柄を扱う。図鑑という形式は、読者が多数の候補を一覧しながら比較できる利点を持つが、単なる銘柄カタログではない。投資判断の入り口として、どの企業をさらに調べるべきかを見極めるための選定済みリストとして機能する。特に日本株の高配当投資では対象企業が多く、すべての決算資料や四季報情報を個人で精査するには負担が大きい。そのため、本書の価値は最終判断を代行することではなく、調査対象を現実的な範囲に圧縮する点にある。次に、業績安定性と財務健全性を重視して配当の持続可能性を見る高配当株投資で重要なのは、現在の配当額ではなく、その配当が将来も維持される可能性である。本書が重視する業績や財務基盤の確認は、この持続可能性を図るための基本作業といえる。企業の利益が不安定であれば、たとえ一時的に高い配当を出していても、景気後退や事業環境の悪化によって配当方針が変わる可能性がある。また、財務が弱い企業は、私利負担や資金繰りの制約により、株主還元よりも財務改善を優先せざるを得ない場面が生じやすい。高配当株を長期保有する読者にとって、これは単なる安全確認ではなく、投資成果を左右する中核的な判断材料である。本書は銘柄を紹介する際に、配当利回りを入り口としながらも、業績の安定性、財務の健全性、事業の継続性を合わせて見る姿勢を示している。これにより、読者は高配当という表面的な魅力と、配当を支える企業体力を分けて考える訓練ができる。特に初心者にとっては、買いたい銘柄を探す本であると同時に、危険な高利回りを見抜くための基準を学ぶ本でもある。さらに、連続増配と株主還元方針を通じて企業の配当姿勢を読む本書で重要な判断軸となるのが、連続増配傾向や株主還元方針への注目である。配当利回りは株価の変動によって大きく動くため、それだけでは企業の還元姿勢を正確に示さない。一方で、増配を継続している企業は利益成長、資本政策、株主との関係をある程度意識している可能性がある。もちろん、連続増配が将来の増配を保証するわけではないが、企業がどのような方針で配当を扱ってきたかを知る手がかりにはなる。本書がこの点を重視する意義は、読者が配当を単発の収入ではなく、企業経営の一部として理解できるようになることにある。高配当株投資では、配当成功が高すぎる企業や一時的な特別利益で配当を増やした企業に注意が必要である。増配の実績を見る場合も、その増配が利益成長に支えられているのか、無理な還元ではないのかを確認しなければならない。本書はこうした観点を持って候補銘柄を見ることで、読者が目先の高利回りよりも長期的な株主還元の継続性に注目する姿勢を身につける助けとなる。そして、図鑑形式が銘柄比較と投資候補の絞り込みを効率化する。本書の図鑑形式は、読み物として順番に理解するよりも必要な銘柄情報を比較しながら使う実務的な構成に適している。高配当株投資では、業種利回り、増配傾向、財務状態、株主還元姿勢など複数の要素を横断的に見る必要がある。個別企業を一社ずつ深く調べる前に、一定の基準で整理された候補群を眺められることは、読者の調査コストを下げる。本書のような銘柄図鑑は、すでに保有している銘柄の確認、新規投資候補の発見、業種の偏りの把握、配当ポートフォリオの候補作りに活用しやすい。特に個人投資家は、 情報が多すぎるために判断が遅れたり、逆に限られた情報だけで買ってしまったりしやすい。図鑑形式はその中間に位置し、広く見ながらも無秩序な情報収集を避けるための道具になる。ただし、この形式は最終的な投資判断を完結させるものではない。掲載銘柄を出発点として最新決算、業績予想、配当方針、株価水準を読者自身が確認することで初めて実践的な分析に結びつく。最後に、2025年統合としての時点性と情報更新の必要性を前提に使う。本書は2025年統合という時点を明示した銘柄ガイドであり、この点は長所であると同時に注意点でもある。高配当株の魅力度は企業の決算、株価、配当予想、金利環境、景気見通しによって変化する。したがって今が旬の銘柄を取り上げる形式は市場環境を反映した実用性を持つ一方、時間が経つほど情報の鮮度が落ちる可能性がある。読者は本社を固定的な推奨リストとして扱うのではなく、特定時点で有望と考えられる候補の整理として理解する必要がある。この使い方をすれば基幹的な銘柄ガイドの価値は明確になる。つまり毎回の決算や株価変動を追い切れない個人投資家に対し、一定時点での注目銘柄をまとめて確認する機会を提供するのである。また著者が投資 YouTuber として発信していることも本書の性格に関係する。動画やアプリを使った銘柄探索の実践と組み合わせることで、読者は本で候補を知り最新情報で確認する流れを作りやすい。ただし、どの情報源であっても市場価格と企業業績は変動するため、購入前の再確認は不可欠である。結論として、本書は日本の高配当株に関心がありながら、どの銘柄から調べれば良いか迷っている個人投資家に向いている。特に配当利回りだけで銘柄を選ぶことに不安がある人、業績や財務増配傾向を含めて候補を整理したい人には実用的な入り口になる。投資初心者にとっては高配当株選びで確認すべき基本項目を学ぶ教材として使える。中級者にとっては自分の監視リストや保有銘柄を見直すための比較材料になる。類似の投資本と比べた際の特徴は、理論解説を中心にした一般的な資産形成本ではなく、具体的な日本株候補を図鑑形式で整理している点にある。また単なる高利回り銘柄集ではなく、長期保有に耐えるかどうかを意識し、増配や財務健全性を重視する姿勢が差別化要素となっている。ただし、本書だけで売買判断を完結させるべきではない。掲載情報は時点性を持つため、最新の決算、配当予想、株価水準を確認する必要がある。候補を効率よく絞り込み、自分で追加調査するための実務的なガイドとして使うと価値が高い。ご支援いただける場合は、カツオ投資 YouTuber、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。